ください。聖書をお読みします。最初は旧約聖書から、サムエル記上3章の1節から10節までをお読みします。新教大学聖書でお読みしますけれども、新教大学聖書の432ページです。432ページ、サムエル記上の3章1節から10節までをお読みします。少年サムエルはエリのもとで主に仕えていた。その頃、主の言葉が望むことは少なく、幻が示されることもまれであった。ある日、エリは自分の部屋で床についていた。彼は目がかすんできて見えなくなっていた。まだ神の灯火は消えておらず、サムエルは神の箱が安置された主の神殿に寝ていた。主はサムエルを呼ばれた。サムエルはここにいますと答えて、エリのもとに走っていき、お呼びになったので参りましたと言った。しかしエリが、私は呼んでいない、戻っておやすみと言われたので、と言ったので、サムエルは戻って寝た。主は再びサムエルを呼ばれた。サムエルは起きてエリのもとに行き、お呼びになったので参りましたと言った。エリは、私は呼んでいない、我が子よ、戻っておやすみと言った。サムエルはまだ主を知らなかったし、主の言葉はまだ彼に示されていなかった。主は三度サムエルを呼ばれた。サムエルは起きてエリのもとに行き、お呼びになったので参りましたと言った。エリは少年を呼ばれたので、呼ばれたのは主であると悟り、サムエルに言った。戻って寝なさい。もしまた呼びかけられたら、主よ、お話しください。しもべは聞いておりますと言いなさい。サムエルは戻って元の場所に寝た。主は来てそこに立たれ、これまでと同じようにサムエルを呼ばれた。サムエルよ。サムエルは答えた。どうぞお話しください。しもべは聞いております。以上です。引き続き新約聖書ヨハネによる福音書第1章の35節から42節までをお読みします。新旧約聖書、新約聖書の164ページです。新約聖書164ページ、ヨハネによる福音書1章の35節から42節までをお読みします。その翌日、またヨハネは二人の弟子と一緒にいた。そして歩いておられるイエスを見つめて、見よ、神の子羊だと言った。二人の弟子はそれを聞いてイエスに従った。イエスは振り返り、彼らが従ってくるのを見て、何を求めているのかと言われた。彼らが、ラビ、先生という意味、どこに泊まっておられるのですかと言うと、イエスは、来なさい、そうすればわかると言われた。そこで彼らはついて行って、どこにイエスが泊まっておられるかを見た。そしてその日はイエスのもとに泊まった。午後4時ごろのことである。ヨハネの言葉を聞いてイエスに従った二人のうちの一人は、シモン・ペトロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンに会って、私たちはメシア、油を注がれた者という意味に出会ったと言った。そしてシモンをイエスのところに連れて行った。イエスは彼を見つめて、あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファ、岩という意味と呼ぶことにすると言われた。以上です。 と祈祷を捧げます。私たちの主なる神様、私たちは今あなたによって共に礼拝を守り御言葉を聞くように招かれています。どうか私たちに御顔を向けてください。そしてどうか私たちに語りかけてください。私たちは常にあなたに生かされ恵みを与えられて歩んでいます。そのことを今覚え心から感謝します。あなたがさらに私たちを養い見守り導いてくださるように、あなたが豊かな賜物を私たちに与えてくださるように心から願います。私たちが暗闇の中であなたを呼び求めるとあなたは必ず答えてくださいます。私たちが迷うとき不安を覚えるときに、あるいは自分の弱さを自覚するときに、あなたは私たちに手を伸ばし私たちに力を与えてくださいます。そのことを覚え今心から感謝します。困難に直面するときにあなたが確かな道を示してください。私たちが疑うときにあなたが真実を明らかにしてください。私たちが苦しみの中に置かれるときにあなたが慰めを与えてください。私たちが悲しむときにあなたが喜びで私たちの心を満たしてくださいますように。そして常にあなたと共にあなたを信じながら歩むことができるように導いてください。今この時にも戦争のために飢餓のために大きな災害や事故のために、あるいはさまざまな事件のために苦しんでいる人たちがたくさんいることを覚えます。どうかその一人一人をあなたが顧みてくださいますように、そのすべてのものに生きる命の力を与えてくださいますように、また共に力を捨てて生きることがどんなに素晴らしいことであるかということをあなたが教えてくださいますように。そして私たちが本当にこの世界にあって平和を目指し共に共存し合うことのできる地球を目指して歩んでいくことができるようにどうか導いてください。あなたのもとに交わりを築いているこの私たちの教会の歩みをどうかあなたが顧み私たち一人一人を支えてください。この交わりの中で共に歩むことが許されているということを心から感謝しつつ、御言葉に聞きまた祈りを捧げながら歩む、その歩みを共に力を合わせて成していくことができますように。また私たちが常に支え合い、また相手を高めるために役に立つ言葉を語り合うことができるようにどうか導いてください。今あなたから与えられているすべてのものを心から感謝します。あなたがこの力にあってさらに御業を力強く行ってくださいますように、そしてその御業に私たちも従っていくことができるように、そして共に私たちがあなたの御業を覚え、その栄光を称えることができるように導いてください。この祈りを主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。今旧約聖書からサムエル記上の3章1節以下をお読みしましたけれども、そこには少年サムエルとそれからすでに老境に達したエリとの間にあった一つの出来事が描かれていました。エリというのは聖書の中に登場する獅子の時代、獅子記というのがありますけれども、その獅子の時代のその最後の城の司祭でした。そしてそのエリのもとに 幼いサムエルが預けられました。この幼いサムエルはやがて獅子の時代が去ってエルサレムの王国が成立するようになるその谷間の時代にあって宗教的な指導者としての役割を果たしたと言えます。で、今日は時代的な背景についてはこれ以上のことは述べません。そうではなくて年老いたエリとそして幼いサムエルとの間でどのようなことがあったのかということを考えてみたいと思います。三章の一節には少年サムエルはエリのもとで主に仕えていたと主なる神様に仕えていたということが記されています。年老いたエリも主に仕えるものでありました。二人とも主に仕えるものであったと。そして主に仕えながらそのエリのもとで少年サムエルはこのエリの仕事を補佐していたというふうにも考えることができます。エリが老境に達していたということはこの箇所をさらに読んでいくと分かります。2節3節にはこうあります。ある日エリは自分の部屋で床についていたと。彼は目がかすんで見えなくなっていたと書かれています。まだ神の灯火は消えておらずサムエルは神の箱が安置された主の神殿に寝ていたと。一番重要な神の箱が安置されているその神殿で夜その晩をするというそういう役割をもうすでに幼い少年のサムエルが担っていたと。エリはもう目が見えなくなってそして自分の部屋で床についていたということが記されています。目がかすんでいたというだけではなくて耳も聞こえなくなっていたかもしれませんしすでに歩くのも大変になっていたのかもしれません。で、そういう状況の中で主なる神がサムエルに呼びかけました。4節以下に描かれています。サムエルは神様の呼びかけを聞いてここにいますというふうに答えてそしてエリのもとに走っていきお呼びになったので参りましたとそういうふうに語りました。ところがエリは実際にこの時サムエルを呼んでいなかったのです。私は呼んでいないと戻っておやすみなさいというふうに言ったのでサムエルは再び神殿に戻ってそして床に着くことになりました。で、これと同じことが2度3度と起こっていくわけですけれども6節7節には2度目の光景が描かれています。主は再びサムエルに声をかけました。サムエルは起きてエリのもとに行きました。お呼びになったので参りましたというふうに語りました。エリは私は呼んでいないと我が子よ戻っておやすみなさいと再び語りました。7節に幼いサムエルはまだ主を知らなかったし主の言葉はまだ彼に示されていなかったというふうに書かれています。幼いサムエルはまだ主を知らなかったと主の言葉は望んでいなかったということは主の声が神様の声が聞こえてくるっていうそういう経験をしたことがなかったということを意味します。で、そういう経験がなかったから何か声が聞こえてきたという時にそれがどういうことなのかということを自分の経験で判断しようとしました。そして声をかけたのは自分の先生であるエリであるに違いないと、そう判断したのだと思われます。で、このような誤解を起こしてしまう可能性というのはもうすでにそういう状況の中に存在していたと言えます。それ以前もおそらく何度かサムエルが真夜中にエリに呼び出されそして飛び起きてエリのもとに駆けつけるというそういうことが 繰り返されていたのではないかと想像することができます。例えばエリは年老いていましたから、真夜中に急に胸が苦しくなったり、あるいは水が飲みたくなってサムエルを呼ぶということがあったのだと考えられます。するとサムエルはその声を聞いて、とっさに飛び起きて、そしてエリのもとに駆けつかなければならなかったのだと思われます。で、そういうことがすでにあったというふうに考えると、この部分はとても分かりやすいのですけれども、そういう経験があったためにサムエルは夜中に自分の名前を呼ぶ声が聞こえてくるということを、そういう経験をしたときに、それは先ほど申しましたようにエリが呼んだのに違いないという、そういう判断を下したのです。サムエルはこの時エリが呼んだのではないということを聞いて、でも自分は確かに誰かが自分の名前を呼ぶことを、そういう呼ぶ声を聞いたわけですから、おそらくエリ先生はだいぶ年を取ったなと、おそらくエリ先生以外に自分の名前を呼ぶ人はいないはずなのに、でも自分の名前を呼ばなかったというふうに言っていると、あるいはあれはエリ先生の寝言だったのかと、それとも無意識のうちに自分の名前を呼び、そしてすぐにでも忘れてしまったのかと、そういうふうに思ったかもしれません。一方エリはエリで、自分は寝言でサムエルを呼んでしまったのかと、自分は年を取ってなんか自分のしていることもわからなくなってしまったのかと、いうようなことをここで考えたかもしれません。自分には身の覚えは全くないと、でもサムエルは自分が、ね、そのサムエルを呼んだというふうに主張していると、で自分が寝ぼけていて人を呼んでしまったのかと、いうふうに考え、不安になったかもしれません。ところがこの時サムエルに呼びかけたのはエリではなく主なる神だったのです。そしてこのことに先に気がついたのは、これはエリでありました。三度目のことでありましたけれども、エリは神様こそがサムエルに呼びかけているのだということに気がついたのです。で、ここにこそこのエリの優れた点があると思います。お年を追い、そして目も見えなくなった、そういうエリでありましたけれども、でも神から使わされ神の指導者として生きたのがこのエリでありました。そしてこういう年を置いてしまった、そういう状況の中でもエリは今サムエルに声をかけているのが神ではないかということに気がついて、そしてそれをサムエルに伝えたのであります。で、このことっていうのは、これはとても大切なことであり、こういうことの中にこのエリの指導者としての偉大さというものがあると言えます。そしてその力は年を取っても決して失われていくものではないということを、この時にエリは示したのだと言えると思います。エリは年老いていましたけれども、でも神に選ばれた指導者としての力を保持していました。そしてサムエルにこう語ったのです。戻って寝なさいと、もしもう一度声が聞こえてきたら、誰かに呼びかけられたら、主よお話しくださいと、しもべは聞いておりますと、そういうふうに言いなさいと、神に対して応答しなさいということをエリはサムエルに伝えたのです。そしてそのエリの忠告に従って、サムエルはもう一度サムエルよと呼ぶ声が聞こえてきたときに、どうぞお話しくださいと、しもべは聞いておりますというふうに神に向かって声を上げることができたのです。で、私たちがここでまず考えてみたいことは、私たちは一体どこで神様に出会うことができるのか、どこで神様の声を聞くことができるのだろうかということです。神様の声を聞くっていうのは、何かそういうことができる特別な場所というものがあるのでしょうか。 中世のカトリック教会はまさに神様に出会うために日常生活を中断して、そして巡礼の旅をするようにと進めました。中にはエルサレムへと巡礼の旅をする人たちもいましたけれども、大抵は大きな都市にある大きな聖堂でした。あるいは中には偏僻なところにある何らかの曰くのある小さな聖堂をこの巡礼するということが大切なこととされました。それはそういう旅に出て、そして日常生活を中断して、そして努力を重ねながら神の声を聞くという、そういう経験をするためです。今日でも多くの巡礼者が訪れたという教会を、ヨーロッパのいろんなところで見て回ることができます。で、その背後には私たちが生活をしているこの日常生活の場から離れて、俗世間から離れて、聖なる場所へ行くことで神様を体験できるという、そういう考え方が背景にありました。中には地の果てまで出かけていって神体験をしようと、する人たちもいました。あるいは地の果てというよりは世界の中心で神様を体験することができるという、そういう考え方もありました。ヨーロッパにとって世界の中心、そして教会の中心というのは何よりもローマでありました。ローマに行くとか、あるいはこの偏僻な場所に行くとか、そういうことで神様を体験できるのではないかと考えたのです。地の果てといっても、あるいは世界の中心といっても、世界は丸いので、どっかこう地球上に果てと呼ばれる場所が実際的にはあるわけではありません。そうだとすると、宇宙へ行くと神様が体験できるということになるのかもしれません。実際に宇宙飛行士の中には宇宙で神様を体験したという人たちがいて、その人たちの書いたものを日本語で読むこともできます。そういうような体験の仕方っていうものもあるのかもしれません。でもどこで体験することができるのか、聖書が語っていることは何なのか、イエス様が語っていることはどういうことなのかというと、それは決してどこかある場所でということではなくて、まさに私たちが生きている今ここにいる、そのそれぞれの生きている場所で神様に体験することができる。それは神様の方が私たちに近づいてきてくださる、神様の方が私たちに声をかけてくださる。だから私たちはそれぞれの生活の場で神様の声を聞くことができる、今ここで神様の声を聞くことができるということになるのだと思います。サムエルにとってはまさに自分が生きて生活している場で、日常生活の中で神様の声が聞こえてきたのだと言えます。でも先ほど申しましたように、神様の声を聞くということは初めてのことだったので、それが神様の声であるとは気づきませんでした。そうではなくて、エリの声であるに違いないと勘違いをしたのです。そこには自分とエリしかいないと、もしそこで声が聞こえてくるとしたら、それはエリの声以外にありえないと、それがサムエルの考えたことでした。でもそういう状況の中で、そして今までもエリに呼ばれてサムエルが飛び起きるということがあったのかもしれませんけれども、そういう今までと同じような日常生活の繰り返しではなくて、そこで神様が語られ、そして全く新しい出来事が起こるというのがこの時に起こったことでありました。このサムエル記上の3章に記されていることは、これは全く新しい事態でした。サムエルは今までに一度も経験したことがないことがそこで起こったのでした。だからサムエルは自分の経験に基づいてそのことを理解することができなかったのです。で、このことは神様の業というのは私たちの思いや私たちの経験をはるかに超えているということを意味します。その神様の声を私たちが それぞれの置かれている場で聞こうとしなければ、いくら神様が私たちの名前を呼んでくださっても、でも自分の経験に基づいて自分の知っている範囲でしかそれを理解できないということになってしまいます。そもそも神様が呼びかけていてくださるということ自体に気づかずに、ましてはその内容を理解することができないままに、自分の経験でもって、自分の判断でもってその新しい出来事を解釈してしまおうとする、それが私たちの姿ではないかと思います。聖書の神様というのは、どこかある特定の場所で私たちを捉え、私たちに語りかけてくださる方ではありません。そうではなく、私たちが生きて歩んでいる場所で私たちに働きかけ、そして声をかけてくださる方です。だから私たちは巡礼の旅をする必要はないし、何か特定の場所で特定の時に神体験を自ら求めるという必要は一切ありません。でも気をつけなければならないことがあります。それは、その日常生活の中で神様の方が私たちに近づいてきてくださる、そういう状況の中で私たちが日常的にしか物事を判断できなくなってしまうという、そういう危険です。神様が語りかけてくださっても、でも私たちはそれを日常生活の私たちの経験の中の一つの出来事として理解しようとしてしまうと、そのことで神様の呼びかけに全く気づかないで通り過ぎてしまうことがあるということを、私たちは忘れないようにしなければならないと思います。神様は私たちに語りかけてくださいます。私たちの心の中に語りかけてくださいます。でも私たちは自己中心的に歩んでいることがとても多いというふうに思います。自分の経験と判断に基づいて物事を理解しようとしていることがほとんどではないかと言ってもいいぐらいだと思います。で、それを、そういう私たちに神様が語りかけてくださると、で、その時に私たちは神様の声を、神様の考え方を聞き分けることができるように努力しなければならないと思います。自分の考え、自分の声を自分の心の中に聞くのではなくて、またこの世のいろんな人たちの声を自分の中で理解してみせるということではなくて、自分の理解ではなくて神様が語ろうとしていることを、その神様の立場でもってこの理解していくという、そういう方向というものがとても大切だと思います。どうしたら自分の考え方ではなくて、そうではない自分の考えを超える神様の声を私たちは理解することができるのでしょうか。で、まずは自分の考えというものを追いやらなければならないと思います。そして自分の考えを分析し、そしてさらに聖書の言葉に照らし合わせることによって、神様の考えというものがどういうものであるのかということを理解するようになれると思います。聖書はそういった意味で大きな手引きでもあります。そして神様が今私たちに語ろうとしておられることというのは、すぐにはわからないことでもあるかもしれませんけれども、でもサムエルのように何度でも応じようとする姿勢があれば、神様の語りかけを聞くことができるようになると思います。サムエルは実際に声をかけられて、3度目に、それが神様の声であるということに気づき、それに応答することができました。私たちは3度目では済まないかもしれません。もっともっと神様は私たちの心の扉を叩き、そして声をかけていてくださるのかもしれません。そしてあまりにも多くの場合に、私たちはそれに気づかずに何か自分の声だけを聞いて、そして生きているのかもしれません。でも神様が繰り返し私たちの心の扉を叩いてくださると、で、そのことを私たちは聖書から理解し、その神様のこの呼びかけに応じるものとなろうというふうに努力して歩むときに、私たちはそれぞれ神様の 語りかけを知ることができるようになるのだと思います。でところで、その時にサムエルが神様から聞いた言葉というのは一体どういう言葉だったのでしょうか。先ほどの聖書の箇所にはそのことはまだ記されていませんでしたけれども、サムエルがその時神様から聞いた言葉というのは、イスラエルの新しい時代が訪れるということでした。新しい時代というのは、サウル、ダビデ、ソロモンというのは王が出て、そしてイスラエルの国が新しい経験をしていくという、そういうことでした。新しい時代が始まるということは、古い時代の終わりでもあります。獅子の時代はもう終わったんだという、そういう内容というものが、サムエルがその時に聞いた神様の言葉の中に含まれていたということができます。でこのことは同時に、エリとそしてエリの家族、特に子供たちの役割というものはもはや終わったのだという内容でもありました。でそういった意味では、エリにとっては聞きたくない内容であったのかもしれません。あるいは人間的に考えるならば、自分に不利益をもたらすというような、そういう内容の言葉でした。人間的に考えてみれば、まさにその不利益をもたらすような、そういう言葉だったわけですけれども、しかしエリはやはりここで神に仕える指導者としての決定的な役割を果たしたと言えると思います。それはたとえ自分に不利益なことであったとしても、でも神様が新しいことを始めるんだと、その新しい内容について語り聞くようにサムエルにアドバイスを与えるという、そういう神様に仕える者としての役割を果たしたのだと言えます。で私たちも、そういった意味で、直接的に見れば、あるいは私たちのこの社会の常識からすれば、何かそこには私たちに不利益をもたらすような情報というものが含まれているのかもしれません。神様はこのままではお前はダメだというふうに言おうとしているのかもしれません。でもたとえ自分に不利益をもたらすような、それとしか人間的には思えないような、そういう言葉であったとしても、でもそれを神様の言葉として聞くというのがエリの姿勢であったし、またサムエルが聞いたその内容であったと言えると思います。私たちの世界というのは、まさに一言で言えば破れた世界であると言えます。そういう中にあっても、でも神様は人間の命を守り、平和を実現しようとされています。でその神様の思いというものは、私たちの思いをはるかに超えるものです。でそういう神様の思い、神様の考え、神様の言葉というものを、私たちがたとえ自分に不利益というふうに思われるような事柄であったとしても、でもそれを聞き、そして神様がもたらす新しい時代に対応していくということが、とても大切なことだと思います。聖書を通して神様が語りかけようとしている、そのことに私たちは本当に耳を傾けるものとなりたいと思います。その神様は私たち一人一人に向かって、今この時代のただ中で生きている、あるいはいろいろなそれぞれの家庭であるとか、それから職場であるとか、いろいろな人たちとの関係の中で生きている私たち自身に語りかけられている神様の言葉というものに耳を傾けるものとなりたいと思います。そしてそういう中で、私たちにとってきつい言葉もあるのかもしれないけれども、でもまさに私たちの理解を超える仕方で人間の命を守り、そして平和を生み出そうとしている、平和を実現しようとしている、その神様の声に耳を傾けながら、私たちは新しい週も歩んでいきたいと思います。祈ります。主なる神様、 あなたは私たち一人一人にその時にそれの場所で語りかけていてくださいます。しかし私たちは自分の考えに夢中になり、自分の経験をもとにいろんなものを判断しようとし、自分の利益を求めてばかりいます。そういう中であなたの声を聞き損なったり、あるいはあなたが語ってくださる言葉を自分の都合の良いように理解しようとしたりします。そうではなくて、主よお聞きください、しもべは聞いておりますと祈ったサムエルのように、私たちが素直にあなたの御言葉に耳を傾けることができますように。あなたはこの世界の現実を変え、そして新しい世界を作り出そうとしておられます。人間の命を守り、そして平和を実現しようとされています。あなたが新しい技を始めようとしておられる今この時においても、新しい一歩を歩み出そうとしておられる、そのことに気づくことができますように。そしてあなたの御言葉に生かされながら、私たちが日々歩んでいくことができるように、どうか導いてください。あなたが常に私たちに語りかけてくださる方であることを覚え、心から感謝しつつ、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌と447番を歌いましょう。447番です。